先週に引き続きまして今日の福音もイエスの三条の説教からでございます。三条の説教と今私は言いましたが、かつてはですね、三条の水訓という言い方がされていました。三条の水訓で覚えてらっしゃる方もこの中に大勢いらっしゃると思います。水訓という言い方は考えてみるとですね、これ訓示を垂れると書きますよね。イエス様は権威あるお方です。そして今日の福音書の始まりを見ると山に登ったって書いてありますから、イエス様は高いところから権威を持って教えを述べたわけであります。ですから、水訓という言い方がされても良いかとは思うんですが、水訓、訓示を垂れるでこう書くと、あれをしなさい、こうしなければいけない、これはいけません、そういう教えのイメージの方が、強くあるかなという気もいたしますけれども、このマタイ福音書5章から表されているイエス様の言葉は、そういう訓示を垂れるお話というよりも、むしろこれは幸いのメッセージなのであります。神様が私たちに向けてくださっている圧倒的な祝福の言葉、そのような理解が深まっていきましてですね、いつの頃からかこれを三条の説教、こういうふうに呼ぶようになりました。ところでこの三条の説教ですが、イエス様はこの時、これを実際になさった時、一体誰に向かってこのお話をしたのか、語りかけたのか、これは今日考えておくべき大切なポイントです。五章の一節、冒頭のところですが、そこを見るとこう書いてあります。イエスは群衆を見て山に登られた。ここから山に登って話したということで三条の説教という名が生まれたわけですが、大勢の群衆がそこにいたんですよね。大勢の群衆がなぜそこにいたのかは、今日のところの前のところ4章の終わりの部分を見てみるとよくわかります。これ、先週の福音書の部分なんですけど、この23節から25節に書いて、にわたって書いてあるところ、要はイエス様がですね、宣教を開始したんであります。ミッションを始めたのであります。御国の福音を述べ伝え始めたんです。たくさんの病人や患いを癒されたんです。そうした働きをしていくうちに、それが人々の間で噂を呼ぶようになり、イエス様のことはたちどころに多くの群衆に知られるようになっていったわけですね。いわばそういう噂を聞きつけた人々がですね、我もとこのイエス様に厄除けを願って追いかけてくる、こういう事態になったっていうんです。こういう進捗っていうのは、進み具合っていうのは、私たちの周りでも起きることですので、よくわかります。ですからね、福音のメッセージを聞くためというよりも、 ここにいる大勢の群がっている群衆の人たちはイエス様に厄除け、厄払いをしてもらおうと思ってついてきたんではないでしょうか。たくさんの人々が押しかけてきて、イエス、一節でこうあります。イエス様はこの群衆を見て山に登られた。そしてその後ですが、腰を下ろされると座ったんですね。弟子たちが近くに寄ってきた。弟子たちが寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられたとあります。三条の説教はルカ福音書にも載っておりますが、そこを見ても同じでして、ルカ福音書ではこうなってるんですね。イエスは目を上げて弟子たちを見て言われた。なんとなくのイメージですが、三条の説教というのはそこにたくさんの群衆がいるので、その人たちを前にイエス様が大きな声を張り上げてお話をした、まあ、そんなふうに印象を受けるんですが、聖書の記述を丁寧に見ていくとどうもそうではない。むしろイエス様はこの厄除けを求めて群がってきた群衆を避けるように弟子たちに向かってこの言葉を語られたようであります。私たちはこの三条の説教を今朝この御言葉聞いているわけでありますが、私たちは群衆の一人でしょうか、それとも弟子たちでしょうか。もちろんどちらでもないんですが、どちらかといえば私たちは群衆の一人ではありません。群衆の一人ではないんです。私たちは弟子のつもりで三条の説教に耳を傾けているのです。イエス様はですね、例え話をするときによく言ったフレーズがあります。聞く耳のあるものは聞きなさい。今日こうして礼拝堂に集まって御言葉を聞く私たちは、聞く耳を持つ一人一人なのであります。主を礼拝する私たちは聞く耳を今持っているのであります。ただ漠然と主の御言葉を聞いているだけではない。聞く耳を持つというのは、そこにこの言葉を語る主イエスへの信頼を持っております。イエスの言葉、これは神の言葉であって、神様の言葉が私たちを生かしてくれるとこのように信じているという聞き方、それが聞く耳のあるものの聞き方でございます。そこで今日のこの塩と光のお話へと入ってまいりたいと思います。あなた方は地の塩である。あなた方は世の光である。教会につながっていれば年に一度や二度は耳にする親しみある御言葉です。そしてその組み合わせの妙というんでしょうか、やっぱりこの印象に残る言葉ですよね。端的で覚えやすいですし、人間の生き方の根本を象徴しているようにも聞こえます。イエス様はこの二つをですね、一緒に出したんです。同じ時にこの話したんです。状況を踏まえて別々に言ったわけじゃないです。ここであなた方とは今目の前にいる弟子たちであります。同じ状況で、同じところで、同じ人たちに この2つを同時に話したんであります。地の塩、世の光、よくよく考えてみてください。どこか矛盾してませんか？塩と光、この一文字だけを取り上げて比べてみても、その性格が真逆のように思えるんです。塩は下味をつけたりするときに必ず用いられます。そして塩はその真価を発揮するとき、持ち味を生かすとき、塩は溶けて見えなくなります。塩というのはとっても地味で目立たない存在なんだなということを改めて思わされます。人目についたら塩というのは真価を発揮できないんです。あ、これ塩だってこう分かる時というのはしょっぱい時ですよね。塩味が強すぎる時で、そういう時の塩は全然本来塩の役立っていない。塩の本当の持ち味というのは目立たないところにある。その点光はどうでしょうか？光はその特質として光ることです。光って目立つことです。見えないようでは光として役立たないんです。イエス様言いました。あなた方の光を人々の前に輝かせなさい。このように塩と光は真逆の性質を持っていると言っていいです。イエス様はこの2つを並べて、あなた方は塩だ、あなた方は光だと、こういうふうに言っているんであります。そして塩についてイエス様は地の塩、こう言いました。光については世の光、こういうふうに言っています。ここも考えてみたいと思います。塩に対しては大地の地、光に対してはこの世の世という表現をしているところも深い意味を感じます。大地、私たちが足を踏ん張って生活をしている地上のことです。人々と触れ合う町、地域、コミュニティのことです。私のイメージではこの地っていうふうに言ったときに、どちらかというとそれは平坦です。平面的で、まあ、数学的な言い方すると二次元的っていうんですか、まあ、こういう地平しかこう見えてこないんであります。平面的な広がりというのを、まあ、この地という言葉から想像いたします。そこには共に生きる人々がいて、心を病み体を病む隣人がこの地にはいるのです。一方世というと、私のイメージの中ではそこにスペースができます。空間が広がります。立体的です。三次元的です。この世という言葉で用いられているもともとのギリシャ語は、皆さんもよくご存知のコスモス、宇宙という言葉であります。そこを捉えただけでも空間的な三次元的な広がりというのをイメージできるんではないでしょうか。コミュニティだけではなくて、地球全体がこの世というのには視野が入っている感じを受けるのであります。皆さん方にもそれが伝わればと願っておりますが、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である、 イエス様はこのように言うとき、この二つともが我々一人一人の人間に求められているのかといえば、まあ、必ずしもそうではない。まず最初にそういうふうに申し上げた方がいいと思います。だってなかなか難しいことです。地味な性格の人が派手なことできないし、派手なことが大好きな人がずっとずっと地味でいるのも結構苦しいんじゃないでしょうか。けれどもですね、地味な人が目立つ、目立ちたがり屋が地味になる、こういうことができないわけではないわけで、むしろそういう意味では人は誰でも塩でいることも、塩となることも、光となることもできるんであります。その可能性を私たち一人一人は持っているんであります。地味なことが好きであっても光になれるし、目立つことが好きであっても塩として生きることができます。私たちはイエス様の言葉によって地の塩にも世の光としても生きられるのです。この二つの言葉を最もよく表している人は誰かといえば、それはもうイエス・キリストの他にありません。イエスご自身こそ地の塩であり世の光です。聖書を見ればわかります。先ほどもちょっと引用しました、このマタイ4章23節からのところをご覧ください。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。さらに人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、これらの人々を癒された。こういうふうに2つの文章があります。街道で教え、福音を述べ伝えている様子、これはイエス様がご自身の光を輝かせてたくさんの人々を照らしている、そんなイエス様が思い浮かんでまいります。また病気や悩み苦しみを抱えている人を癒したと書いてありますが、イエス様がそうした人を癒すとき、すぐそばにその一人の人がいて、その一人のために主は時間をとって声をかけて心を込めて祈る、そういうイエスがここに見えてまいります。この働きは光というよりも地の塩としてのイエス様であります。今日の御言葉をこうして見ていきますとき、このお話をですね、補ってくれるようなイエス様の例え話はないかなっていうふうに思いまして、それぞれ一つ一つ例え話をあてがってみたいと思います。皆さんは地の塩、この言葉からイエス様のどんな例え話を思い出しますでしょうか。私は良きサマリア人の例えを思い起こします。地の塩、道を通りかかったサマリア人が道端で倒れている人に示した手厚い心遣い、解放、まさしく地の塩でした。一方、世の光を描く例え話、皆さんは何を思い起こすでしょうか。私が思い起こしたのはタラントの例えです。主人がしもべたちにタラントという単位のお金をこう 財産ですね、かなりのお金です。財産を渡して旅に出ていくわけです。そして何年か経った後にその旅から帰ってきた時に、お前たちどれだけこの元、これを元手にしてこれを増やしたのかというふうに、尋ねるあのお話ですよね。たくさんのしもべたちはご主人様、私はいただいたものをで商売をしてこれだけ増やしました。こんなお話を次から次へとこう報告するわけですね。頑張ってそれを用いて増やしたということを報告する。ところが一人のしもべだけですね、こう言ったんでありました。いただいたタラントをなくしちゃいけないと思って、私は大切にこれを土の中に、地面の中に隠しておきました、こう言ったんですね。増やさなかった、しまい込んでた、なくさないようにしてた。主人はこのしぼめに対して大変厳しい言葉をかけました。タレントという言葉から、この賜物という言葉が生まれてきたのでありますが、私たち一人一人は神様からこのタラントをいただいております。そのいただいた神様からの賜物を隠していてはいけない、目立たないようにしまい込んでいてはいけないというメッセージです。世のためにこれを用いなさい、こういうメッセージであります。あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て天の父を崇めるようになるためである。良きサマリア人、そしてタラントの例え、この二つの例え話は今日の二つの格言を補って私たちにその意味を伝えてくれております。弟子たちと共にイエスの三条の説教に今日耳を傾けています。今主は私たちに語りかけています。あなた方は地の塩です。あなた方は世の光です。私たちはそうなのです。はっきりそういうことができるのです。お祈りします。愛する神様、とっても短い言葉ですが、イエス様は私たちに地の塩、世の光という言葉によってあなたご自身を表してくださいました。そしてそれが私たちにも当てはまると教えてくださっています。それがあなたから私たちが受け取っている、必ず受け取っているタレント、賜物です。どうぞこれを豊かに用いさせてください。地の塩として、世の光として、私たちがご用、あなたのご用ができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。